私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。これは私たちが聖餐式の時に聖書に書かれているシエス・キリストが聖定された聖餐の聖定の言葉として毎月聞いている言葉でもあります。これはコリント人への第一の手紙の今日の本日の箇所、パウロがコリントの人々に向けて書いた聖餐の様子、その言葉を私たちは聖餐すべての御言葉として聞いています。これが最も聖書の中で古い、最も聖餐式の言葉として元にあった言葉だとされているので、私たちはそれを聖餐聖典の言葉としています。で、ここには何が語られているのか、描かれているのかというと、イエス様が最後の最後の晩餐においてなさった、いわゆる聖餐式の様子が語られているのであります。で、これが最も古い記事とされていますけれども、並行する記事が福音書にも載っています。で、これを比べてみていますと、いろんなことに気づかされます。で、まず福音書の方には、これが杉越の祭りを祝う食事であったということを書かれています。そしてその食事の席でイエス様はユダの裏切りの予告をしておられます。また神の国で杉越が成就するまでは二度と決して杉越の食事をしないということをイエス様が言っておられる。福音書の方ではですね、そういう福音書の記事に比べますと、本日のパウロの言葉というのは大変簡潔であります。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝してこれを先。で、これだけだと、もうこれが杉越の祭りであるとかですね、あるいはこういうことをイエス様が言われたとかいうことをほとんど言っていないですね。で、これは一体どういうことなのか。それはこの手紙を書いたパウロが福音書のように最後の晩餐の様子をみんなに伝えようというような意図ではなくて、全く違った意図からこれを語っているからであるということができます。それでそのことを強く印象づけるために、できるだけ全てのものを削ぎ落として一点に光を集めているということができる。それは何かといえば26節の言葉です。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。このことを言いたいがためにパウロは聖餐の話をしたと言ってもいいでしょう。なぜそういうことをパウロが言いたいのかというと、それはコリントの教会で共同の食事、これ先週共に来ましたアガペ、愛賛、その時が乱れていた。そのためにその中で行われていた主の晩餐、聖餐が正しく行われないで、それを何とか正したいというのがパウロの願いです。しかしここで私たちは一つの疑問にぶつかります。それは共同の食事、アガペが乱れているということと、 主の晩餐を正しく守ることができないということと、これ一体どういう関係があるのかということです。そこでもう一度キリストの最後の晩餐の時のことを、まあ、振り返ってみたいと思います。でこれは、まあ、杉越の食事であったと言われています。この杉越の食事というのは、まあ、ユダヤの儀式を解説している本では、このような、まあ、解説があったので短くまとめて伝えたいと思います。杉越の食事というのは4つの部分に分かれているされています。まず最初に前菜というのがある。でそこで何がなされていたかというと、第一の杯というものが出されて、これはブドウ酒の杯ですけど、第一の杯が出されて、それについて家長の性別の言葉が述べられます。そして第一の杯をそこで飲みます。そして前菜を食べます。で前菜というのは何かというと、苦菜と青菜と苦菜をジャムから作ったソース、そういうものです。そしてそこに食事が運ばれてきます。しかしすぐにはそれは食べられない、手をつけられない。そしてついで第二の杯が皆の前に置かれるんですけれども、これも手をつけられない。これが出されているけど食べられない前菜の、まあ、儀式です。でその次に杉越の儀式というのが始まります。まだまだ なかなか食事にならないんですね。でこの杉越の儀式は最初に、まあ、家長の杉越と言われるハッガダーというのがあります。でハッガダーというのは、ヘブライ語ですけど、ハッガダーというのはなぜ杉越の祭りをするようになったか、その来歴を語る箇所があります。それは出エジプトの十の災いの最後のところですね。ウイゴのが全部滅ぼされる災いがあったけれども、イスラエルの民のところには子羊の血を塗って、鴨居に血を塗って、その家だけはウイゴが死なない。その災いは通り過ぎる、過ぎ越されるということで、そしてその日から出エジプトが始まって、この苦菜と種入れぬパンはもう時間がないから、そこで、そこを脱出するために急いで作った、まあ、パンと、まあ、苦菜青菜だったから、まあ、それを食べながら、それを食べて、パンを種入れて発酵させる時間もないほど、まあ、急いで出て行って、まあ、主に守られて出ていくことができた。そういう杉越の祭りの来歴をこう語っていくんですね。そしてその次に杉越のハレルというのを歌います。賛美ですね。これは詩編114編のハレルの第一部を歌うとされています。それからその次に前菜の時に持ってきた第二の杯を飲む。でこれがここまでが杉越の儀式です。そして3番目に食事の主要部というのが始まります。まず家長が種入れぬパンについて食卓の祈祷をいたします。そして食事が始まります。杉越の子羊、種入れぬパン、苦菜、ジャム、ブドウ酒というのもので食事をする。そして第三の杯について食卓の祈祷をする。でその後でこの杯を飲む。で4番目に第4の杯が注がれる。そしてハレルの第2部、これは詩編115編から118編言われています。それを歌います。そして第4の杯を飲んで、第4の杯についての唱詩、これは唱詠の唱に言葉とかで唱詩をするわけです。賛美の言葉を最後に飾る。でこうして杉越の食事っていうのが終わります。さてそれではこう今杉越の食事について解説いたしましたけど、それではイエス様がこれはあなた方のための私の体であるという言葉をこの杉越の食事の中のどこで言われたか、またこれは私の血による新しい契約であるという杯の言葉をどこで言われたか、これは先ほど言った食事の主要部、 第3番目のところにあたる食事の使用部の最初と最後に言われたとされています。家長が食べるパンについて食べるパンについてする食卓の祈祷、この時イエス様がパンを裂いて、これはあなた方のための私の体であると言って、そして食事が終わって第3の杯について、食卓の祈祷が終わって第3の杯を飲む時に、これは私の血による新しい契約であると言って渡された。とすなわち食事の主要部の前と後とでイエス様はこのことを言われたとされています。まあ、つまりこれは本当に杉越の祭りの食事としてこれが行われたんだということが、まあ、大変重要なわけです。一体イエス様はこれで何をしようとなさったのか、それで、まあ、ルカによる福音書のに書いてある言葉を思い起こしてみたいと思いますけれども、イエス様はこの時に、神の国で杉越が成就するまでは私は二度と杉越の食事をしない、そういうふうに言われました。そうするとイエス様はこの杉越の食事の食卓に着きながら、最後の晩餐でその食卓に着きながら神の国で成就する杉越、それを見ておられたということです。意識しておられた。やがて神の国で本当の杉越が成就する。裁かれねばならないものが裁かれずに杉越される。そのために私は今このパンとブドウ酒でその杉越が行われることを表そうということで、それを行われたんです。すなわちイエス様はこの現在している杉越の食事というのは、やがて来たるべき真の杉越、神の国において行われる真の杉越の形であって、影である、やがて本物が来るということを言っておられたわけです。イエス様が何によって杉越を成就されるか、それはもちろんあの十字架の犠牲であります。弟子たちはイエス様が十字架に疲れて死なれて復活されたその後になって、あの言葉を思い起こしました。そしてイエス様の十字架というものは、やがて来たるべき神の国での杉越を成就するための犠牲であった、そういうものであった。そしてそこで本当の杉越の食事が行われて、主は私たちをその食卓に招いてくださるんだということを彼らは信じることができたのです。ですから使徒行伝で書かれている教会が生まれた最初のその時から、その来たるべき神の国の祝宴を先取りして共にパンを裂いて祝っていたということを書いています。その共にパンを裂いてその時のことを忍んでいたわけです。そしてこのような神の国が来るという約束は、ただぼんやりとそうなったのではなくて、イエス・キリストの十字架の死によってそのことがなされた。そこでこのいわゆる聖餐の儀式とともに、パンを裂く共同の食事、これがアガペーですけれども、そういうものが深く結びついていることがわかります。自分たちが今こうして聖餐を守っているのは、やがて来たるべき神の国の食事を信じているんだ、望んでいるんだ、そのことを期待し、またそれは実にキリストの十字架によって初めて与えられるものなんだ、このことを常に覚えるために彼らはこの共同の食事をしていたんですね。で、その場で行われる聖餐と一緒にして主の晩餐と呼んで守ってきていたんです。これが初代教会の大切な信仰の行事でありました。ですから、実はコリントの教会において、まあ、アガペー、共同の食事が乱れたということは、まあ、裕福な者がですね、先に来て全部食べてしまった、貧しい者がもう後から来て、仕事から疲れて何も持ってこれなくて空腹で その席でずっとぼんやり座っていた、そういう事態が起きていましたけれども、これが単に食事の秩序が乱れたとかですね、いわばお互いに思いやりが足りないとかですね、そういう道徳的なことの部分もありますけれども、それだけが言いたかったのではなくて、自分たちが守っている共同の食事、いわゆる生産が一体何であるかということを、ちゃんとわきまえられていないということでもあったんです。ここで守られている食事っていうのは、みんなで楽しく食べようっていうような食事っていうのではなくて、私たちはやがて主の身元でこうした祝宴を待っているんだ。しかもそれはこのパンとブドウ酒において表されている主の十字架の死、それによる贖いによって、それが私たちは許されてその食卓につけるんだ。本当はそういう食卓につけないものだったのに、主の十字架の死によって私たちはその席に招かれてつけるようになったんだ。そういうことを本当にはっきりわきまえて守るべきものなんだ。ですからこの共同の食事が乱れていたということは、それはまた生産に対する正しいわきまえがなかったということにもなると言えると思います。パウロはそれを正すために、ここでですね、先ほど先のものが来て全部食べてしまう、後のものが何も食べれない、酔っているものがいると思えば空腹になっているものもいるということを最初問題点を指摘しているんですけれども、その次のところですぐにもう一度主が渡されるように何をなさったのか思い起こしなさい、何のためにこの生産をしているのか、共同の食事をしているのかということを思い出させるためにあのシーンを語ったんです。すなわち主は渡されるよ、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である、私を記念するためにこのように行いなさい、食事の後杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。これはとても短い言葉です。簡潔な言葉で生産の一番の核心にあることをパウルは語って伝えようとしています。生産が何を指し示して何を語り継げているのか、それをはっきりさせたいからパウロはこれを語るんですね。あなた方はこのパンを食し、この杯を飲むたびに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。この主の死を告げ知らせるのが生産なんだ。何のために死なれて、誰のために死なれて、この死によって何が起きて、この死によってこの食卓に私たちがつけるようになった、この死を告げ知らせてくるのが生産なんだ。そういうことをパウロはここで改めて彼らに語ろうとしているのです。ですから主の死を告げ知らせるというのは、もちろんこれ十字架を見なさいとか十字架の出来事のことだけ言っているのではありません。その十字架の死が何を意味しているのか、そしてそれによって何事が起こったか、そういうことをはっきりと知ること、これが主の死を告げ知らせる。このパウロの言葉の中で出てくるイエス様は、パンについてはこれはあなた方のための私の体であると言われました。これ先ほどお話ししましたように、それはこれから食事を始めるというそういう時です。テーブルの上には皆のために犠牲になった子羊の体が置かれている時です。この子羊が死んだこの血によって、これは鴨居に血を塗ったからですね、その血が抜かれたその子羊の体を見てるわけです。食事の時犠牲になったそのものを、食べるんですけど、それが食卓に置かれている。 で、この子羊の肉を食べるっていうことが、まあ、古い杉越の祭りで一番の重要なところです。私たちが杉越された理由はこの子羊の血のおかげだ。で、イエス様は今その子羊の体もあった、その体を前にしてパンを裂いて、これはあなた方のための私の体であるっていうふうに言われたんです。子羊が人々の代わりをする時代が終わった。今まで動物が捧げられて人々の罪をその時一時こう許される、贖われるっていう、そういう時代が今まであった。一回過ぎ越されるっていうことがあった。しかし今、私自身が自分の体を持ってあなたたちを贖った。この子羊じゃなく、このパンを私が裂かれることによって私たちは、あなたたちを贖った。そういう時が来た。またイスラエルの人々が守っていたあのシナイの契約、これ出エジプト記の時ですけれども、それもお牛の血によって守られる契約の儀式があったんですね。締結された時にお牛の血を撒いて、それに預かったものがシナイの契約に預かった、契約が結ばれた、そういうシーンがありますけれども、そのお牛の血によって守られる契約の儀式ではなく、まさにイエス・キリストの血によって、私の血によって立てられる契約、新しい契約が今ここで成就するんだということをイエス様はあの聖餐において弟子たちに、また弟子たちを通して私たちに訴えられておられるんです。これが何を意味しているのか。契約、そして私たちの過ぎ越しがあった。出エジプトということはイスラエルの人たちにとってはこれ出発点ですね。奴隷の家エジプトから導き出されたということを彼らは何よりもまあありがたいこととして、まあ、自分たちの存在の一番の根源としていつも振り返っていることでした。そしていよいよこれから神の国を建てるというその時にあたって彼らはこの契約によって私たちは神の国の民となったんだ、神様が私たちの神になってくださったんだということを、まあ、そういう契約を結んだんです。しかし旧約聖書の長い歴史の中で様々な経験を経た結果、ついに本当の過ぎ越し、本当の新しい福音というものが与えられなければならないということを知らされていきます。で、それを望むようになった。さらなる新しい契約がなければならない。それ預言書、旧約の預言書が、それを記しています。で、これがイエス様の言われる、本当の過ぎ越しっていうのは神の国で過ぎ越しが成就する。そして私の血による新しい契約である。そう言われたことの背景にあります。そして皆の者が待ち望んでいた新しい時が今ここに来たんだ。これをはっきりと一つの印において私たちの目の前に示しているものがあの聖餐式なんですね。で、これこそ私たちのために主の死を語りかけています。聖餐式こそ本当に私たちが私たちのために主のご計画のためにこれが成就したんだ、そういうことを語りかけているんですね。で、このことをコリントの教会の人たちがもう一度はっきりと捉え直したときに、あの共同の食事の乱れというのは必ず正されるとパウロは信じて、この聖餐式の言葉を非常に、まあ、簡潔に今日のところで語っているんですね。で、最後にもう一つのことを私たちは考えたいと思います。それはこの最後のところです。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。でこの主が来られる時に至るまでというこの言葉ですね。で私このテキストを準備している時に黙想していた中心というのは主の死を告げ知らせる、それは一体どういうことなのかということを中心に考えていました。しかしこれが共同の食事、アガペーと生産との関わり、それを黙想しているときにはっとこう気づかされたことがあります。でこの共同の食事というのは先ほども申しましたように、やがて来たるべき神の国の祝宴を待望している、待ち望んでいて、必ずその祝宴に私たちはその席に着くことができるという期待と願いとを持って、これが初代からこう守られていたわけでありますけれども、今日の私たちは主が来たりたもう、そしてこの終わりの日の祝宴ということをどれだけ本当に重く受け止めているだろうかということです。そして主が来たりたもう、その部分を本当にどう受け止めているか。私たちは毎週使徒信条を告白していますから、もちろん主が来たりたもうということを信じますかというふうに言われたら、信じますとそう言うと思います。しかし私たちの教会生活、あるいは日常の生活、そういう信仰生活の全てにおいて、主が再び来たりたもうということがどれだけ深く私たちの生活に根ざしているか、そういうことを改めて私は問われる思いがしました。主が来られる、明日主が来られる、そしてこの喜びの食卓に招かれているものとして私はある、そういう姿勢で生きていたか、いやそうなってなかったなと私自身がそう思いました。死を目の前にして生きていないということですね。主は来られると信じているのに、主が来られることを思っていない。我らの主は来たりたもう、我らの主を来たりたまえ、これが実に初代教会の人たちの日夜忘れることのできない希望であって祈りであったんですね。主はもう来られる、でこれこそ共同の食事を生み出していた力の根源でもあるんです。あの主と一緒に食事ができる、あの主が来られる、それをこういう食事をするして主が来られるんだなってことを思い出し、その食事をいただくことで力も与えられていたということもある。そして主が来たりたもうから苦難の中で生きることができたって、苦難の中で望みが消えなかった、戦うことができた、それは主が来たりたもうからなんだ。初代教会の人たちの力の源泉というのはここにあるんです。で今日の私たちはこの主が来たりたもうということを目指して生きることがどうも欠けてしまっているんじゃないか。もう長い何千年間悩みで主が来られてないと思っているからなのか、主が来られないんじゃないか、私が生きている間には主が再び来られないんじゃないかっていう可能性の方が大きいと思って、主が来られないことを信じて生きてるんじゃないか。主はいつ来られるかわからない、盗っ人のように明日来られるかもしれない。聖書、私たち今日の教会は主の死を示す、イエス様の死がどういう意味があって私たちの救いのためにもそうだし、神様の御心の成就のためにも、私たちの罪の贖いのために死なれた、あなたのためにも死なれた、そういう主の死を示す伝道ということについて、本当にそれをしなければならない、そういう熱心な戦いの中にあります。しかし一方でその戦いをする中で、 バケツの底に穴が開いているようなものでいくら水を入れても入れてもいっぱいにならないような、戦っててもどこか力が抜けていくという、その現実というのはこの主の来たりたもうということが欠けているからではないかというふうに思うのです。どこか力が出ない、私はもう一度この主が来たりたもうということを待ち望むこと、その中で教会を建てていく、教会の働きをしていく信仰生活、そういうことを真剣に私たちは受け止めねばならない。パウロがコリントの人たちに生産を取り戻すこと、意味を取り戻すこと、そういうこともありましたけれども、私たちは主が来たりたもうということを本当に取り戻していかなければならないのではないかと、そう思わされたのであります。で、最後にパウロがこのことについて語っている言葉を読んで終わりたいというふうに思います。これは違う手紙ですけど、ピリピ人への手紙3章20節。しかし私たちの国籍は天にある。そこから救い主、主イエス・キリストの来られるのを私たちは待ち望んでいる。彼は万物をご自身に従わせうる力の働きによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださるであろう。になります。天におられます父なる御神様、受難週の始まりである主の手術のこの日、主が私たちのために肉を裂かれ血を流されたことを、私たちが本当に一つの食卓を持ってその意味を、主の死を明らかにされ、それを告げ知らせるものとして、その意味を深く理解して、その恵みを深く理解して生きるものとして、私たちが救い出され、告げ知らせる民としても生かされていることを、今日御言葉によって明らかにされました。また私たちが本当に主が再び来たりたもうということを、また主が私たちの目の前におられるということを、神の国の食卓の席に私たちの席があり、そしてその席に着く日が明日来るかもしれない、その席があり、その席に着く準備を私たちはこの歩みの中で、人生の歩みの中で整えていくことを、もう一度意識して生きることを今日確かにされました。私たちを救い出してくださった主イエスキリストが私の目の前に来られることを、その時のシミもシワもなく傷もなく主の御前にしっかりと立つことができるように、聖霊なる御神様、終わりの日を待ち望みながら歩む神の民の一人として、私たち一人一人が整えられて歩んでいくことができるようにお導きください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。